万葉集初めての短歌の作り方4形式と習字法。さて、これまでは感じたことをなるべく日常の語りの延長くらいで、あるいは自分用の日記を記すようにわかりやすく表現することを目標に置いてきました。それは心情を相手に伝えるために最も明快で間違いのない方針だったからです。けれども、ありきたりの表現に過ぎないということが、短歌と呼ばれる詩形によって表現されるべき必然性を薄くし、作品としての価値を砂丘の砂粒くらいのありがちなものにしているのも事実です。また一方で、定型を使用した詩にしてしまえば、聞き手である第三者はそれを個人的な会話や日記ではなく、短歌という一つの作品として、客観的に眺めてしまうことは避けられません。もちろん読み手にとっても、自らの思いを散文ではなく、短歌という形式にしたいというのは、心情をそのままではなく、様式を持った一つの結晶として、残しておきたいからに他なりません。そうであるならば、ここからは伝えたい思いはそのままに、どのようにして短歌という形式にふさわしい様式化された詩にしていくか、それを中心に置いて話を進めていこうと思います。もちろん、前回お話ししたようなこと、すなわち内容の散漫なところや、詩情に客観性を持たせ、表現を洗練させ、比類ない言葉へ移し替える作業は、すでに詩としての様式化を進めているには違いありません。ただ詩というものは、A メロ、B メロ、サビ、と配すると、それだけで歌詞らしくなるように、全体の大まかな構造が定められると、それだけで詩的な感じがするものです。そこで、まずは形式について、改めて概要を説明し、また、短歌らしく表現するための技法、すなわち習字法、あるいはレトリック、について眺めていこうかと思います。詩の形式。万葉集でよく使用される短歌のパターンは、今日短歌を読む場合にも有用です。それらは、五七五七七で表現されるべき、短歌の形式に合ったものとして生み出され、有用だからこそ、多くの人に模倣されて、いつしかお決まりのパターンになったもの、つまりは、短歌らしく表現するのに最も使いやすくて最もわかりやすい表現にすぎません。しかし、定型とは言っても土台の輪郭のようなものですから、それに乗せて表現される あなたの言葉は無限です。とは言っても、生きている間はですが、区切れについて、文章でも会話でも、意味上の区切りから、句読点や息継ぎが発生します。それをここでは、切れと呼ぶことにします。
そう思って、帰ってきました。
のように、ちょっとした文脈の分け目に過ぎないものから、
何々しました。それから何
々。のように、二つの文に分かれているものまで、切れの程度は様々です。また、短歌の特性上、五七五七七のそれぞれの句の境目にも切れが生じます。私たちは通常、形式上の切れに文章の切れを合わせて、様式的な短歌にしていますが、わざと文章の切れをずらして、形式から逸れたような印象を持たせることもしばしば行われます。
また雨が降る、降る傷は重婚の、
という上の句の雨が降るのような効果です。これは句またがりと呼ばれるもので、さらに二つの降るを合わせて、
また雨が降る傷何
々と読めば、降ると降るという二つの異なる意味の言葉を掛け合わせた掛け言葉という習字法になります。掛け言葉については後で眺めることにしましょう。また二句は、
降る、降る傷は、
と句の途中で文が終止していますが、このことを食われと表現します。しかし、句またがりであっても、句ごとの切れは保たれるのが普通で、様式のもたらす定められた刻みと言葉の刻みのブレによって、独特の効果をもたらすのが狙いです。ですから、そのような効果もなく、ただ
これが穴、他のくれた奥、利物です、
とやっても、聞き手には
これがあなたのくれた贈り物です、
と切れるとしか感じられませんから、句またがりにはなりません。様式から外れて、短歌でなくなったというだけの話です。このことを理解していないと、独りよがりのただの散文をひけらかして、短歌であるように、吹聴することにもなりかねませんから、覚えておかれると良いでしょう。つまり短歌は、常に定められた、弱い5つの切れを表紙の代わりに刻んでいて、その表紙に合わせて文の切れ目を噛み合わせて、あるいは時にはぐらかせて読まれていると見ることが可能です。これを応用すると簡単な句またがり、句割れ、字余り、字足らずを使用して、様式が崩れそうな、かろうじて持ちこたえそうなところを、ギリギリ短歌にとどまるようなユニークな作品も生み出せますが、今は皆様はそのようなものを目指さずに、様式のうちに短歌の完成を目指すと良いと思います。概してその手の作品は、本人ばかりはご満悦ですが、客観的に判断すると短歌になっていないだけのものが多いです。つまり、ただの端子に過ぎないものです。この文章と短歌の切れのうち、特に強いものを短歌の句切れと呼びます。初心者向けには、句点、すなわち丸がつけられるところを、句切れと紹介することもあります。 それは文章が2つに分かれている場合、間違いなく切れを感じるからに他なりません。ただ、ある程度の強度の句点でも、前後の内容が離れていれば、十分切れている感じは出ますし、実際の切れの強度というのは、強弱で分かれるようなものではなく、もっと連続的なもので、前後の内容と表現方法によって、強くなったり、弱められたりするものには過ぎません。そもそも短歌というものは、俳句のように強い区切れを求めるのとは反対に、なだらかな調子を求める傾向もありますから、刺激の強い切れだけを求める歪んだ学校教育のようなものは、消えてしまった方が良いかと、私などは心配するくらいです。以下の形式の説明は、わかりやすく、区切れを前後の内容の違いの指標としていますが、内容の移り変わりを、わざと区切れを弱めるように、連続的に移し替えるなど、様々な方法がありますから、あくまでも、便宜上の解説に過ぎないことを、わかっていただけたらと思います。区切れによる構造。短歌の構造の根本は、区切れによって成り立ちます。それは単に、一つの文脈と別の文脈の間に、強い内容の違いが生じている場合に、区切れが生じますから、その前後で内容が移り変わる。そのため前後が、別個の意義のブロックとして、把握されるからに他なりません。ブロック同士の関係が発生したとき、詩には構造が生まれるという仕組みです。同じ内容の文脈を順次最後まで通しても、句の切れ目と文の弱い切れとの関わりから、息切れのような切れは発生します。しかし、一つの内容を述べているに過ぎない場合、構造としては一つのブロックで最も単純なものになります。朝起きて、顔を洗って、食事して、歯磨きをして、仮病を使って。朝起きて、顔を洗って、食事して、歯磨きをして、仮病を使って、それに対して全体の内容を大きく2つに分けて、前半と後半で例えば、状況説明から心情のように配置すると、それだけで2つのブロックに分かれ、構造的になりますから、様式化された詩として、把握されやすくなる。しかも読む方も同じことを語り続けるには中途半端に長い31字を2つに分けて考えることができますから、より表現がしやすくなります。その際、全体の長さから最も多いのは2句目か3句目で区切れが生じるもので、上下のバランスが程よいので、安定した表現が可能です。月影に銀のノートを破くとき。 嬉しいことも悲しいことさえ、月影に銀のノートを破くとき、嬉しいことも悲しいことさえ、食や結句で区切れを生じさせ、例えば、喜びは、からその説明、状況の提示、から嬉しかった、のように心情を表明すると、どちらもその思いを軸に全体を取りまとめたようになりますから、これも構造的に感じられ、効果的であると同時に短歌らしく響きます。楽しみは小豆のいいのを冷えたるを、茶漬けちゅうものになして食うとき、楽しみは小豆のいいのを冷えたるを、茶漬けちゅうものになして食うとき、独楽銀、橘の明美、それとは別に五七五七から七五から七五七五のように五七あるいは七五の繰り返しに何らかの関連性を持たせながら三ブロックにまとめると、言葉数の定型を何度か繰り返す印象が勝りますから、詩的に感じられるようになります。コーヒーはミルク入れずに、紅茶にはお砂糖もなし、あなたは何と？コーヒーはミルク入れずに、紅茶にはお砂糖もなし、あなたは何と？以上、このような構造には、近くから遠く、現実から心といった、情景や情緒や時間の変化などに基づく心的構造と、同じような言葉を繰り返したり、A は B だが、C は D だ、のような文章構造からもたらされる表現的な構造があり、それらは実際には、混じり合っている場合が多いようです。それで目安として、区切れで分けられると説明しましたが、わざとそれを連続的にするような場合もあり、あくまでも参照に過ぎないものです。網羅しても意味はありませんので、このくらい覚えておけば、実践には十分かと思います。次にいくつか実際のパターンを記しておきましょう。K プラス心。これは万葉集の短歌のあり方を説明するのに使用されることのある定義です。つまり、自然などの情景やさまざまなものを除して、それを心情に結びつけるというものです。私たちは別に万葉人になるわけではありませんが、周囲の情景や今の状況から心情の表明というパターンは短歌の表現の基本となりますので、代表して K プラス心としておきました。ですから研究上の意味とは異なると思います。あしからず。ダメネ玉、 割りとる岩に背伸びしてふざけた君にまた会いたくて。ラムネ玉割りとる岩に背伸びしてふざけた君にまた会いたくて。このように上の句が回想の状況で、下の句が現在の心境となるもの、あるいは上の句で自然を描写して、下の句で、なんて素晴らしい、とまとめるもの、相手の状況を描いて、私の心情へ移らせるもの、かなり広い範囲の表現を含みます。特に2区切れか3区切れにすると、全体のバランスが良いので、自然とそのようになると思います。別に、このパターンに当てはめようなどと考えなくても良いですが、例えば、相手と自分の関係を描いたとき、それでは前半に相手を置いて、自らの思いに流し去ろう、などと、短歌の構成を定めるときに思い浮かべてくださると、創作の手助けになることもあるかと思います。ところで、最初から最後まで周囲の情景や今の状況だけを描いて、心情の表明を行わない場合は、聞き手が読み手の心情を押し量りますから、周囲の情景や今の状況から心情の表明の心情表明だけを短歌の外に追い出したような形になります。対句法。対句法、あるいはパラレリズムというのは、風は吹く、雲は流れて、空は青く、雲は白く、と同じような表現を繰り返しながら、類似のことを示したり、今日は晴れ、明日は雨、日は輝き、心は闇だ、のように、同じような表現を繰り返しながら、反対のことを示すような技法です。このような表現は、日常では、話し言葉でも、書き言葉でも、あまり使用しませんから、このような対句が置かれるだけで、様式化された詩のように響きます。それと同時に短歌では、五七五七と肉同士のパラレリズムを使用すると、それだけで四句まで完成しますから、最後を結句にまとめればよくなり、形式が整えられます。例えば、カモメ飛ぶ、彼方の雲、船の行く、遠くの海、と空と海と共に遠方に眺めて、飛びゆくカモメと漕ぎゆく船を並べます。すると、情景を変えながら同じパターンを二度繰り返したので、形式の整った詩のように響くという仕組みです。このように同じ言葉運びの文を使用しながら、対比、あるいは対応する一部の言葉を差し替えて表現する習字のことを対句と呼ぶわけです。形式としてはもちろん対句表現のまま
かもめ飛ぶ彼方の雲よ、船の行く遠くの海よ、私のふるさと
と使用することができます。また逆に明確な定型の使用を避けて、
かもめ飛ぶ彼方の雲を、行く船の遠のく海へ手を振りながら、
のような使用も可能です。対句ではなくなりますが、形式上の借用に過ぎませんから気にすることはありません。太一、まとめますと、短歌では内容または表現、あるいはその両方を対一させると、より形式的に整えられた様式的な短歌と捉えられやすいと言えそうです。習字学の対一ではないです。念のため、内容の対一としては階層から現実、昨日から今日、遠景から近景、君の家から我が家など様々な比較や情景の変化、時間の推移など何らかの意図を込めて対応関係を持たせれば、表現が対句のように類似にならなくても短歌としての構造化は図られます。これはもちろん、情景、状況から心情にも当てはまります。一方で、表現の対一としては、もちろんうまく対句を利用すれば、それだけで形式が整えられますが、そうでなくても、例えば、
A は B である、C は D である、
あるいは
A は B である、C は D であろうか、
のように語るだけで、たとえ A と C、B と D に対応構造が見られなくても、類似の言葉付きからもたらされる表現上の様式化が図られます。
今日は雨である、宿題は終わるであろうか、
つまりは内容や表現の対一に聞き手が何らかの意図を察知すれば、明確な対応構造を持たなくても、より様式化された短歌のように感じられるという仕組みです。まとめの課題、結論を述べるなら、皆様は表現に困ったら、中心に述べたいことに対峙する何かを思い浮かべてみると、意外と素敵な着想で全体をまとめることができるかもしれない。ただそれくらいのお話には過ぎないのでした。それでは最後に課題を出しておきますので、どれか関心のあるものがありましたら、一つでも二つでも実行して、短歌を読むのが日課です。1、上の句に眺めた情景を描き、下の句で心情にまとめよう。2、上の句で夢のことを描き、下の句で現実を描け。ただし、直接思いは語らず、
寝覚めの窓に小鳥らの声
など、情景描写のまま短歌を完成せよ。3. 何でもよいから、肉ずつの対句を作れ。また、
青い空、白い雲
のように、一句ずつの対句を作って、それをもとに短歌を読め。4. 外は暗い、家は明るい、を使い、肉ずつで、何らかの対置をして、結句でまとめよう。また、一句ずつで対句を作り、それをもとに短歌にせよ。言葉は、暗いを闇に、明るいを光などに、改めてもよい。おまけ。この形式のところは、全面的に作り変えたい気がしますが、今は不可能ですので、妥協のコマンドを打ち込んで終わりにします。以下の落書きは本文とは何の関係もありません。ただの息抜きです。そっぽ向く、アンテナ照らす夏日には、さえずる鳥の片足立ちして、そっぽ向く、アンテナ照らす夏日には、さえずる鳥の片足立ちして。月影の寝顔にそっと口づけを、いつまで君は僕の胸元。月影の寝顔にそっと口づけを、いつまで君は僕の胸元。桜桜、弥生弥生の船歌は、夕べ習いのゆらゆれ提灯。桜桜、弥生弥生の船歌は、夕べ習いのゆらゆれ提灯。時の旅と、